通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のタダが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のタダです。3月21日金曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。昨日はね、祝日ということで、ちょっとだけね、近場にお出かけしてきました。いつもね、早めの夕食っていう体で、人の少ない時間をね、狙っていくお寿司屋さんがあるんですよ。ね、そこに今回は初の、ランチ参戦。オープンのね、時間、オープン11時なんですけども、オープンと同時にね、駐車場に着くようにね、行きました。ね、結果、待ち時間120分以上。リサーチ不足でしたね。ね、めちゃくちゃ痛手だった。当たり前だけど、受付時間はオープン時間より前よね。そう、もうね、でも行ってしまったし、もう受け付けたし、結果ね、130から140分待ち。だいたい2時間から2時間半弱ぐらいか、待ちだったんだけどね。でもね、割と楽しく過ごせました。ね、これね、福岡県の飯塚市っていうところにあるね、一太郎っていうね、回転寿司屋なんですけど、チェーンとかじゃないんでね、そこにしかないんですけど、めちゃくちゃね、ネタがね、大ぶりでね、米少なめなんで、シャリス小さめ、ネタ大きめでね、すごくね、鮮度の高そうなね、お魚たちがあって、美味しくね、食べさせてもらってるんですけども、このね、一太郎っていうね、グループでね、隣にね、系列の道の駅的なものがあってさ、そこをね、物色しながら、散歩する時間だったりとか、さすがにね、11時に行ってさ、もう2時間以上待ちって決まったらお腹空くじゃないですか。そう。だからね、もう先にその物色しながら、終わった後にね、食事が終わった後に買い物して帰ろうって、お魚とかあるからさ、ね。だから、事前に買うものを決めるリサーチがてらのお散歩であったりとか。で、入り口はもう縁日みたいになってるんですよ。そう、たい焼きって言ってさ、鯛を串に刺して、砂の上、いろりの砂みたいな感じですよね。ブスブスブスブスってね、刺してるようなのとか、あと鮎の塩焼きとか、ね、そういうものもたくさんあったりとか、あと焼きそばとか、フランクフルトとか、トウモロコシとかがいろんなところに、縁日ではないですけど、縁日のようなメニューが結構ね、入り口というか、路上にね、出ている、広がっているような感じなんですよね。で、お腹空くからということで、先に僕ら夫婦はジャンボフランクを1本ずつ買って、息子はね、大好きな焼き芋があったので、焼き芋を買って、車に戻ってね、腹ごしらえをしたりしました。ね、願わくばね、あと欲しいのは、子供がね、駆け回れるような広場的なスポットが、その近隣にあったら嬉しいなっていうふうに思うんですけど、さすがにそれはね、望みすぎかなというふうに思います。割とね、いい時間が過ごせて、お寿司もね、と美味しく堪能して帰ることができました。結局11時オープンで2時間待ち、2時間半待ちだったんで、1時半前だったんですよね、昼食ね。そう、それから1時間ぐらい食事して、みたいな感じだったんで、そこから買い物して帰ったら、もうあっという間にね、夕方前になりましたよね。はい、もうね、そんな感じでね、1日が過ぎていったんですけども、年度末のね、祝日。本当にね、いい充電日だったなっていうふうに思います。それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は息子に感謝。今日は世界ダウン症の日というタイトルでね、お話をさせていただきたいと思います。息子はね、ダウン症を持って生まれてきました。もちろんね、この放送を聞いてる方は大体ご存知だと思いますけども、はい、うちの息子は一人息子なんですけども、ダウン症を持って生まれてきました。ね、当時の話を少ししますね。生まれてきた時、パーフェクトベビー願望とまでは言わないと思うんだけど、どこかね、自分事ではないようにも感じていた障害を持った子がね、我が家にやってきた瞬間、もうすぐ9年前になりますけども、5月の出来事ですよね。漠然とした将来への不安が押し寄せました。生まれてから2日間はね、ダウン症についてめちゃくちゃ検索した それはね、彼の幸せを願ってなのか、自分への救いを求めてなのか、わかんないけど、本当にただただがむしゃらに。そう。その時にね、まあ今はね、こう、楽しくお話をさせてもらってますけども、ボイシーパーソナリティのね、アップくんパパことノリさんのね、ブログに出会ったりもしましたね。今となっては懐かしい思い出です。ね。で、5月ですので、まあゴールデンウィーク中なんですよね。ゴールデンウィーク中ということがあって、連休だったので、まあすごくね、あととてもいい助産院でね、息子は生まれたので、僕はね、妻が産気づいてから、産後数日間ね、ずっとね、家族3人で一緒に過ごすことができたんですよ。病室というかね、お部屋も僕が泊まるスペースもねあって、なんで布団敷いてね3人で一緒に寝てたんですよね。そう、まあこれはねすごくありがたいことだったんですけど、まあ良くも悪くもとても長い時間だっていう風に感じましたよね。だってずっと検索してたからね。でね、3日目に何かが吹っ切れたんですよ。生後3日目、可愛いからいいじゃん。そう、目の前のね我が子がただただ可愛かった。っていうのもね、僕は正直ね、子供にねそんなに興味がなかったんですよ。好きか嫌いかとかで言うと別に好きの部類なのかもしれないけど、まあ別に、まあ、しかもね欲しいと、子供が欲しいなっていうふうにも思ってはいたけど、まあ言うて別人格だし、どうせさ子供なんて、まあ男でも女でもいつか旅立つだろうしね、そんな子供よりもまあね、隣にいてくれる、妻を大切にしたいっていう気持ちの方が圧倒的に大きかったんですよね。だからね、もう妊娠した時から言ってました。もし体にね何か命に関わるようなトラブルがあって、妻か子供かどちらかを選ぶっていう風になったら迷わず妻一択っていう感じでね、まあ、決めてたぐらいです。うん。しかしよ、生まれてきた我が子はね、予想以上の破壊力。共感してくれる方はね、多いんじゃないかなって、少なくはないんじゃないかなっていうふうに思いますけどね、どうですかね。まあ、もうすぐね、9年が経とうとする今も、正直メロメロです。今はね、まあ、妻と息子を同じ愛情の棚にね、入れてないので、比較すべきではないのかもしれないけども、まあ、どっちもね、同じくらい大切ですよ。まあ、とはいえ、振り返ってみると、もちろんね育児は楽しかったことばかりではなかったですよね。まあ、僕自身は、いわゆる障害児しか育てたことがない、一人息子しかね育てたことがないから、あくまでもその感覚で話すんですけど、やっぱり大変なこともあったような気がします。まあ我が家の具体的なことで言うと、まあ生まれてすぐ小さな頃はね、直母、もう直接母乳でねおっぱい吸うことができずに、シリンジ注射器みたいなやつですよね。それに、まあ、妻が母乳を入れて飲ますところからスタートでした。ね、生後間もなく来る保健師さんには、妻がね、傷つくようなことも言われたし、それ以降ね、数ヶ月、本当に生後7ヶ月ぐらいまではなかなか体重増えなかったね。そう、そんなこともありましたしね。2歳になる前には、RS でね、本当に死にかけた。ICU に10日間ぐらい入ったのかな。もうその時はね、本当に気が気でなかったですね。そして3歳過ぎて新型コロナが流行りましたね。その時はちょうどね、その手前で別のね病気で入院してたんですけども、まあ3月ぐらいでした。でそれが明けて新型コロナ流行っていうことでね、主治医とも話して、まあどんな病気かもちょっとね正体不明だしっていうことで、保育所をね長期休園することにしました。まあコロナがね、小さな子への悪影響がないってそれからさ1年後ぐらいに言われたと思うんですけど、なんで1年以上のね休園をしたんですよね。その間に、まあ当然ですけども、息子を見なくちゃいけないから、息子をね見るためにね、妻がね離職してくれましたね。収入は激減しましたよ。そしてまあ1年以上休園した後に息子がね保育園に復帰したんですけど、まあ保育所でさ、発達の遅れがやっぱ目立ってくる時期ですよ。ね、4歳、5歳、ね。そんな感じで、まあ、半ばね、追い出されるように、年中さんが終わっていったんですよね。そして、年長さん最後の1年は、児童発達支援センターのね、お世話になることになりました。まあ、結果としてはね、めちゃくちゃ良かったんですよ。そう。だけどさ、まあ、こうやって振り返ってみると、いわゆる普通の日々とか、幸せな日々だけではなかったなっていうこともあったんですよね。 それでもね、やっぱり幸せでした。家族揃って生き続けられていること、まあ、これがね本当に幸せだなって思うし、まあ、僕のね生きる一番の支えなんですよね。そして彼のおかげでね、世界は広がったなっていうふうに思います。これは僕のね、まず社会福祉士になりました。まあ、きっとね彼よりこの世から退場するんですよ、僕はね。そんな僕が彼に残せるものとしては、信頼できる彼の支援者を増やすこと、そして少しでも優しい社会にすること、こんなことを目指してね、資格を取ったし、今もね目指している最中です。そしてそれからね 1,2 年経って公認心理師、心理系の国家資格ですね、公認心理師にもなりました。これは福祉の知識や技術だけではね、完全には理解できない心の知識や技術、これはね、まあ息子、彼と向き合うためであったり、そしてはたまた自分自身とね向き合うためであったり、大切な人たちと向き合うため、そしてさらには多くの人たちに心の正しい知識を広めるため、そういうことをね目指しています。まだまだね、公認心理師としては、僕はね、資格は取ったものの、もう数年経ちますけども、本腰がね、入れれず、スタートラインのまま。まあでもね、これからね、いろんなことをやっていければな、というふうに思ってます。そして、まあ資格だけではなくて、ダウン症児の父として、たくさんのつながりができました。どうだろうね。本当に、ダウン症の子、息子がね、生まれてこなかったら、まあ、きっともうほぼ 100% 出会えなかったような素敵な人たちとの出会いですよね。何もかも彼が僕の元に来てくれたおかげなんですよね。だから息子にはね、感謝しかない。よく言うじゃないですか。子供は親を選んで生まれてくるんだよ、みたいな言葉。これはね、第三者に言われると時々イラッとすることもあるワードなんですよ。だからね、ぜひ使い方には気をつけてほしいんですけど、まあ自分でねそう思える分にはこれ以上の幸せはないんじゃないかなっていうふうに思っています。今僕はね、きっと彼は僕と妻を選んでここにね生まれてきてくれたと信じたいと思ってますよね。そして最後に、まあ息子の感謝だけではなくて、今日はね世界ダウン症の日ということで、今日ね、そしてこの週末にかけて、まあ、全世界でね、たくさんのダウン症に関する啓発イベントがね、開催されると思うんですよ。まあ、もちろんね、参加している皆さんは、いろんな考え方や思いはありつつも、ダウン症の啓発であったり、ダウン症のある人の暮らしやすい世界っていうのを望んで、ここはね、多分みんな変わらずに参加しているんじゃないかなっていうふうに思います。ただね、中には、参加できない人もいると思うんですよね。いわゆる参加したくない人、暗黒期であったり、需要ができていなかったり、他にも価値観が違ったりみたいなことがあったり、あとは参加したくてもできなかった人もいるかもしれないね。家庭環境であったり、経済的な事情とか、まあ他にもいろんな理由があると思うんです。だけどね、僕はね、それを悪いことと思ってほしくないんですよね。まあきっとね、啓発活動をしている人たち、特に、まあ、僕もね、いろんな啓発活動をしている方々知り合いますけども、特にそういった中で中心となって、まあ、主催とかをしている人たちには、まあそんな考え方をね持っている人はいないと思うんですけど、参加している人たちっていろんな人がいるからね、これは分かんないなっていうふうに思っててね、もし参加している人たちの中に一緒に集まってね、自分たちと啓発活動をしないことはいけないことなんだみたいな風にね、少しでも考える人がいるのであれば、その考え方はね、僕は持たないでほしいっていう風に思うんですよね。そして何より参加していない、参加できなかった人たち自身は自分を責めないでほしいっていう風に思います。僕はね、社会福祉士という性質からかもしれないですけども、いわゆるね、じゃない方のことをね考える癖がついてるんですよね。多数派より少数派、いわゆる正しいと言われていることをしている人よりそれをしていない人みたいな、そういった人たちの考えるものに寄り添いたいっていうふうに考える癖みたいなものなんですけど、じゃない方にはね、じゃない方の理由があるって思ってて、そして正しいは一つじゃないっていうふうにも思ってます。 それぞれがそれぞれの正しいを持ってて当たり前だし、無理して誰かの正しいに合わせる必要もないと思うんですよね。なんかね、そういったことをね、やっぱりお伝えしたいなと。やっぱり SNS 見てるとね、華々しくキラキラした世界がね、たくさん目につくと思います。でも、SNS はあくまでも、世界の一部なんですよね。そうじゃないところがこの世界にはたくさんあるっていうのをやっぱり意識しておくことっていうのはすごく大事だと思います。今日はね、世界ダウン症の日です。世界中のダウン症の人たちが少しでも暮らしやすい世界になりますように、心から祈りながらこの配信をお届けしました。最後まで聞いてくださりありがとうございました。それでは最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に、社会福祉士のタダでした。またおいでー。